講師育成プログラム第8話を開始します。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
女性の声が聞こえましたが、陽子さんですね。
はい。
ルート J に参加されている陽子さんが今日から登場ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お二人はどちらにいらっしゃるんですか？
KIP 層です。
KIP 層ですか？どうですか KIP 層は？
KIP 層、住み心地がいいです。
快適です。
本当、はい、そっか。僕がの出身の小学校の正門の真ん前ですね。
そうです。
その小学校ね、ちょうど正門のところに走ってる銅像みたいのがあるんだよね。
はい。
で、石像か、石像があって、で、なんかね、すごく走るのが好きな少年が、事故で死んじゃったんだよね、確か。
あ、
うん。それで石像立ててて、
はい、
で、夜の12時を回ると、その、右手で左、手と足が逆になるっていう。それを見たものはとかっていう噂が密かに僕が子供の時流れていて恐ろしいということで通らないっていうのがあってね、うん、でちょうどその KIP 層の目の前は横断歩道になってるんだけど、そこになんかね、ボランティアっていうか、ボランティアでもないんだけど、なんでもないおはようおじさんって人が昔からいてね、僕が子供の時。
はいはい、
そう、いつもおはようって言わない、おはようございますって言わないと渡らせてくれないっていうか、まあ、別にそう、怖いおじさんじゃなくて全然怖いおじさんじゃないんだけど、普通のねおじさんでね、
もうおはようおじさん、
うん、おはようおじさん、もうお亡くなりになられてるかと思いますけど。
あ、お亡くなりだ。
そう、飴をくれる人でね、うん、不思議な人がいましたけど、
おはようおじさん、
おはようおじさん。はい、昨日は突然うちの上の子、長女の凛が来て、
はい、
夜いきなりサーパス行くねーとかって来て、で、えと思ったからなぜって一言送ってしまったんだけど、ただなんか実家の鹿児島に母親とか妹とかが行くみたいで、そう、それでしばらく年明けまでうちにいるみたいです。
あ、なるほど。あ、取られてるんですね。
う
ん、
そう。キャリバッグ持って長居するみたいで。
ああ、なるほど。
うん。そう。明日、今日の予定だったんだけど、明日ぐらいに沖縄でも行きますか？ルート J 組と娘連れて。
行きたいです。
ねえ。
はい、
いや、なんか、ここあともう数日で今年終わるでしょう。
はい。
で、なんかイベント考えたときに、
はい。
屋久島にいて縄文杉登ろうかなって思ったんです
よね。うわ、僕行ってみたかったです、縄文。
ああ、じゃあ明日、じゃあ明日、屋久島行きましょう。
うわ、行きます。
みんなで。
はい。
で、行って、山登って、時間、飛行機が取れたり、時間的余裕あれば、まあ沖縄渡ると。
はい。
うん。取れなかったら、屋久島で過ごすと。はい。そうそう、はい。そんな感じでもいいんじゃないかなと思っておりますが。
はい、
うんうん、で昨日ね、夜11時半ぐらいに突然本が買いたくなって、
はい、
でネットで調べたらツタヤがあったんで、まだ12時まで空いてるってあったから、はいはい、夜も閉まっちゃうと思って、リン行くぞ、ツタヤに行くぞとかって言って、うん、ビビってたけどこんな時間に本屋に行くファンキーな大人がいるのかと。でも車で、あ、ちょっと僕免許を返すって言ったけど乗ってしまいました、車に昨日。
そう、
急ぎだったんで。そうで蔦屋に行って、で僕はまあ3冊ぐらい、欲しい本、絶対欲しかった本1冊と、あとちょっと関係ない本2冊と、あとリンはなんかコミック3冊ぐらい買ってて、
はい、
でそこからまあシェイクでも飲もうかなと思って、マックシェイクを買いに行きまして、
はい、
うん、でもまあ中入ろうかなと思って結局入ったわけさ、はい、持ち帰りテイクアウトじゃなくてね、
はい、
なんていうけど、あ、ドライブスルーじゃなくて中に入って、
はい、
で座ったんだけど、なんかすごい若い、もう18歳とか19歳ぐらいの学生さんたちがね、パソコン広げて結構みんな勉強してて、
はい、
1人2人じゃなかったから何人もいたから、多分あの公立大学っていうところの近くのマックに行ったから、多分公立大生がなんかそういうのが宿題かなんかであるんだろうね、そこに、うん、そうそうそうそうそう、みんなで広げてて、でそこで僕はマックシェイクストロベリーを、あ、俺ケンヤ君に一個突っ込みたいことがあったんだけど、
はい、
あのドライブスルーで頼むときにケンヤ君いつもマックシェイクのストロベリーの、
はい
はい、M を2つとかって頼むじゃん、
はい、
あれストロベリーシェイクの M2 つでいいから。
なるほど。
あのいちいち
マックシェイクですね。
そうそう、マックシェイクのストロベリーの M2 つでこの人変わった言い方するなと思って、俺は
ストロベリーシェイク分かりました、う
ん、いつも聞いていたんですけど。でストロベリーシェイク2つ頼みまして、 M をあの娘に問答無用で聞かずに頼みまして、で飲んでたんですけど、でその時にふと感じたこととしては、あの3人組だったんだよね、女の子が18歳ぐらいの、
はい、
で席座りきらないから、一つのとこにパソコン広げて、他にもこうなんだろう、レポート仕上げてる系だったから、こういろいろ物をガサガサ置いてるからね、テキストとか、はい、た時に必然的に21になるんですよ、21。
ああなるほど、はい。
その時に僕は感じたのは、自己重要感の低い人が一人になってたんだよね。
ああ、なるほど。
だから、で、二人は多分その三人の中でも、多分三人でいる時でもこの二人が二人中心になっちゃうんだろうな、みたいな感じの空気が僕はして、
はい、
これね、飲み会の席とか、あの昼ご飯とかでも、どんな時でも言えることなんだけど、必ずこう二手に分かれる時に、あの一人ポツンとしちゃう人って出てくるんですよね、
はい、
でこの人は自己重要感が低い人なんですよ。
なるほど、はい、
うん、だからこれ何が言いたいかっていうと、まずそういうような心理があることが一つで、で僕はそれを分かっているから、こうやって3、1とかになるときに必ず僕がその一人になるようにするんですね。
ああなるほど、
うん、あの寂しくないんだよね、はっきり言って一人で、
はい、
あの3、2、1になったときに、いやいや二人はそういう自己重要感とかあのマインドセット持って生きてないから、なんだろう、それぞれ人がいた方が楽しいでしょうって思うから、あの、はい、うん、二人は二人でいてって思うんだよね。あの俺は決して自己犠牲で一人でいたいんじゃなくて、
はい、
それで二人全然盛り上がっててみたいな、僕は一人であのいて絶対大丈夫だからって感じで思うんだよね、
はい、
うん、でそれは自己重要感があるからできるんだけど、要は自分への従属感が強いってことね。
なるほど、はい、
誰かがいないと寂しいって気持ちが少なくて、でそういうふうに思って生きてると、僕の周りに人が集まるんですよ。これ不思議な関係なんだ、感じなんだけど、そう、あの、はい、誰かにいてほしいっていう人は誰もいてくんないんだよね。
なるほど、
うん、一人でいいって人のもとに人は集まるから、うん、そういうところがあって、
はい、
うん、そういうことをリーダーっていうのは知っておかなきゃいけないから。
あ、なるほど、はい、
そう、だからちょっとここでも話そうかなって思ったんだけどね。
なるほど、一人でいいっていう人、
うんうん、僕の今の究極の至福のタイムは、この、あの、この間、なんだっけ、ケアマネの未来っていう方で話してるんだけど、
はい。
とか、ああ、あれでも、至福キャンドルタイムとかって、あの、一問一答メールでも送ったけど、僕はこのバスタブ空間なんですよね。
はい。
うん。あの、ちなみにたった今もこれ僕、バスタブの空間にいますので。
バスタブ。
そうそう、キャンドル2つ焚いて、以降はちょっともう寿命が来てしまって、キャンドルがあの力尽きました、
はい、
うん、消えてなくなってしまったんですけど、物理的に。あとはそう、この間あの3人で買ったあのアロマポットのやつですね。 あ、うん、あれで、あれね、狭い空間で焚いてるとね、
はい、
あの頭クラクラきますよ、
あ
のその匂いが強すぎてさ、そうそうそうそう、わずか1畳1畳ぐらいの空間でしょう、あの、お風呂って、
はい、
うん、だからあの明かりだけ焚いてたりもするんだけど、
はい、
そうそう、でそこがすごくあの なんだろう、心地よくて、ケア君とかまだあれでしょ、なんか一人で作業するとき、マックとかモスに行ってしまいがちでしょ。
行ってしまいます。はい。
そう。そのうち、今日はこの話が後で出てくるんだけど、その充足感っていうのが満たせてくると、
はい、
他に何かを求める心がなくなってくるんだよね。
はい。
なるほど。
うん、己以外の 何にも求めなくなるから、
はい、
うん、究極の今の僕の空間は本当にここで何も必要ないですね。自分以外の何も必要ない。あ、もちろん勉強するときにはその勉強材料は必要ですけど、
はい、
なるほど、
うん、それ以外のものはどうしてもフォーカスがぶれますね。誰か人、物、場所、いろんなことで、うん、
はい、
予期せぬものでね、自分を動かされるなって思う、
はい、
まあ、だからといって無人島で生きるわけではないから人と関わるなって意味ではないからね、
はい、
うん、そういうことではないんだけど、
はい、
うん、っていうのはありますね。で、一昨日の前か、今って何日ですっけ？
27 です。
7ですか、
はい。
昨日は僕は一人ちょっと苦しくて、で、25の前、だから24か3日前に、ケアマネの未来を舞さんと収録しまして、
はい、
で、これが結構思いのほか骨太で、
はい、
想定してなかったんですけど、あ、まあ、想定してはいたけど、想定していたよりもいいものが出来上がったんですよね。
はい。
僕の中ではですね。あれ聞きました？
はい、もうすごく良かったです。聞きました。
ヨコさん聞いてないですよね。
いや、聞きました。
あ、聞きました。はい、あ、そうですか。どんなでした？あれは大丈夫でしたかね？
大丈夫でした。
なんか感想とかありますか？
いや、なんかもう KMP で話されてるような重さっていう言い方はなんか違うけれど、
うんうん、
ぐらい深いものだったと思いましたね。
そうだよね。
はい。
そう。だから逆にそれぐらいいいものが出来上がってしまったがゆえに本音を語る。一般の人向けじゃなかったかなっていうのがすごくありまして。
ああ。
うん。あれは結構な人に渡るんで。そう。だからその反応もちょっと見ていかなきゃだなと思ってるとこですけど、
はい、
うん、でもそれを KIP の第8話正規としての形を土曜日配信できなかったもんであれを流したんですけど、
はい、
あれだけでも1週間使えるぐらいのすごい深い内容だったと思うんですよね。確かに思いました
。
うん、特にリーダーシップに関することとか、
うん
うん、目標設定に関することとか、
うん
うん、痛みと快楽につなげるっていう話とかは、
はい、
すごく役に立つんで、
はい、
うん、あれもぜひ、KIP は全員聞いてほしいなっていうふうには思ってはいるんですけどね。
はい、
はい、では、本題の方に入っていきたいなと思うんですが、
はい、
講師として活躍する、あるいは講師じゃなくてもリーダーとして活躍する、まあ親という家庭内でのリーダー、あるいは職場で上司、あるいは経営者というリーダー、まあ、いろんなリーダーというのはどこにでも存在して誰もがリーダーになり得ると思うんですけど、人をリードするっていうふうになるってことは、人間を理解していなければ人間をリードするなんていうことは当然できないわけであって、だからまず人間を知るっていうことが大事なわけですよね。
はい。
で、人間にはこれ今日のタイトルになるんですけど、6つの本能っていうのがあるんです。
はい、
6つの本能で、これを知らないことには自分を知ることもできないし、人を知ることもできないから、当然リーダーとなって人を導くこともできないという、そういう大事な考え方があって、
はい、
で、これは、まあ、僕は5年ぐらい前から一問一答メールなんかでも話していることなので、ひょっとしたらちょこちょこは聞いたことがあるかもしれない話なんですけど、
はい、
まず一つにこの6つの本能なんですけど、3つ の, カテゴライズされていて、カテゴリーがあって、
はい、
まず一つのカテゴリーには2つの項目があるんですけど、それは何ですかって言ったら、安定感と不安定感っていうものになります。
安定感と不安定
感、うん、だから6つの本能の1つのカテゴリーがこの安定感に関することで、まあ、はい、うん、安定感と不安定感という2つの要素があるんですね。
はい。
で、人間っていうのは安定を求めるっていう本能っていうのが組み込まれているんだよね。
はい、
うん、だからそう、まあ家を持ちたいっていうのも、かあの家という空間安定ですよね、これっていうのも、
はい、
うん、それから、はい、なんだろう、給料が欲しいとかっていうのも安定を求めている欲で、
はい、
それから結婚という何だろう、制度による守りっていうのも安定ですよね、
はい、
うん、だから安定がいいとか悪いとかジャッジするんではなしに、人間には安定を求めるという欲があるんだっていうことをですね、本能があるんだっていうことをまず最初に知っておく必要があって、
はい、
うん、なんかじゃあケンヤ君、なんか自分が安定を求めていたなとか、はい、いるなとか、はい、というような自分のこう行動で思いつくものって何かありますか？
あの以前仕事を探しているときに、
うんうん、
あの就職を結構アルバイトとか変わってた時期があって、
うんうん、
その時にお給料のとしても高いところを選んだりっていうことがありました。うんうん、
なるほどね、
はい。
毎月決まった固定した給料を求めるニーズがありましたが、心
に。そうですね、どうしても給料の高いところに目が行ってしまっていた時があって、
うんうんうん、
はい、安定を求めてたなと思います。
なるほどね、
はい、
そっかそっか。陽子さんは安定を求めるニーズは何か自分の中でありますか？
はい、今は正直ちょっとなくなってるんですが、うん、それまではやはり結婚生活の安定を求めていましたという過去形なんですけれど、今はそういったしがらみがなくなっているので、
うんうん、
とても楽ですし、いらないかなと今は。
なるほどね、
はい、
そっかそっか。そう、結婚なんていうのもまさにその通りで、別にただ一緒にいればいいんだけど、みんな結婚したがるんですよね。それは相手を所有したいという、はい、そういう所有というなんだ、制度という安定、まあはけてこれは虚像の安定なんですけど、まやかし幻なんですけど、まあそういうようなものがあって、で最たる例がやっぱり公務員になりたいとかっていうのも、もう安全のこう象徴で、
はい、
これ公務員がダメとかいらないとかじゃないんですけど、まあそういうのは人間の現れなんですよね。
はい、
そういうふうに人を見てあげると、あ、今安定を求めてるなとか、例えば商品とかもそうなんですけど、これは商品に何て言うんだろう、こう保証を求めたがるんですよね、人間って。これはいくらですかとか、これはどういうものですかとか、何を保証してくれるんですか、はい、こうなった場合はどうですか、ああですか、こうですか、何ですか、ああっていう聞くのは、あれ全部安定を求めてるんですよね。
はい、
うん、そうだけど、これからまあ不安定感の話にも入っていきますけど、人間の幸せは不安定をどれぐらい自分の人生に許容できるか、ここで決まるんで。
なるほど、
うん、僕にとのそばにいるじゃないですか、ケンヤ君も陽子さんも。
はい、
僕に安定という言葉ありますか？
ないです。
日々バラエティ不安定しかないですよね。
はい、
うん、で多分相当それに巻き込まれると思うんですよ、2人は。、うん、突然電話がかかってきて、鍋を食うぞと言ってきたり、そう、今すぐ来いと。そう、そして突然夜中の2時に今からバーに行くぞと言ってみたり、そう、突然明日屋久島に行って縄文杉登るぞと言ってみたり、もうこれが日常であるわけですけど、そうですよね。だからで、まあこういうものですね、これが全てにおいてあるんですよね。だから、うん、多分昨日娘も凛もいきなり11時半にツタヤに行くぞと言われてみたり、うん、いきなり何も言わずにマックに連れて行かれ、ストロベリーシェイクの M をドンと目の前に置かれこれを飲まねばならないという状況で、そうで、僕はこれ本能で動いているところももちろんあるんですけど、不安定領域がどれだけ自分の人生に受け入れ引き受けるかられるかで、その人生の充実感充足感っていうものが決まるということを知っているんですよね。だから不安定をこう 両手を広げて受け入れてるんですよね、僕は人生の中に。
なるほど、
うん、逆に安定と不安定というのは一つのカテゴリーの中にあることからも分かる通り、真逆にいるんですよ、真逆にあるんだよね。だから安定をどんどん手放さない限り不安定を手に入れられないということを知っているから、だから安定というものをどんどんどんどん手放していて、だけど自分の中にあることももちろん知ってるんだけどね、うん、だからさすがに家なしではないんですよね。帰るべき場所、家というものを用意して持っているし、だけどそこには甘んじていないというか、いつも外にいることがほとんどっていう感じにしていたりっていうところなんで、で僕の収入っていうのも多分普通の人は生で出会ったことがないぐらい高いんですけど、安定収入はありません。ゼロではないです。人間が普通に暮らしていけるレベルでの、安定的な収入っていうのはあるんですけど、必然的に数十万円の収入とかっていうのは何もしなくても入ってくるシステムはありますけど、ですけど大きな収入、まあ、一気に1000万単位でドーンってお金が入ってくるような収入は不安定ですよ。これは何かのプロジェクトとかをやるたびにおいてもたらされるものだから、うん、でもそれは安定収入をどんどん手放して、安定収入を捨てろってことでは全然ないんだけど、そうですね、まあ、そういうような実態がありますね。
なるほど、
うん、何か大きなものを得る、人生で大きなものを得るときっていうのは不安定の中で生まれているっていうのがあるので、まあ、そういう一つの心理を知っておいていただけたらいいかなっていうのは思いますね。
はい、
うん、やっぱ不安定っていうのはめちゃくちゃ不安定ですから、怖いですよ、とっても。何も保証されていないところに足を踏み入れたり、何も保証されていないところに身を置いたりするわけなんで、うん、あるいは行動を取ったりするんで、ほとんどはビビって動けないから、だからうん、そういうところにこう進んでいける自分っていうのを作っておかないとダメで、
うん、
これよく飛び箱の例で話をするけど、飛び箱苦手な人っていうのはこう助走が長いんですよね。ビビるからね。
あ、
うん、そう、長ければ長いほど用意できる、準備できると思うんですよ。ですけど長ければ長い間、その助走で走ってる間にいろんなこと考えちゃって、もし飛べなくてチンコ思いっきりぶつけたらどうしようとか思う、潰れてしまったら俺の一生の男の人生が終わってしまうぞとか思うと怖くて飛べないですよね。
はい、
そう、それからなんか失速してしまって、で恐怖がねよぎって失速してボンで飛ぶんだけど、結局お腹とかゴンってぶつけてしまって、で飛べずに、はい、トラウマの出来上がりっていう感じで、うん、だから助走が短ければもう考えてる暇ないからポンっていくわけですよね。
はい、
うん、そうそうそう、だからまあ仮にそれで失敗することもあるけど、でもその時はその時で失敗した原因を見つけてやればいいだけで、少なくとも失速が原因ではないんですよね、うん、
はい、
恐怖が原因ではないっていうことで、
ああ
そう、だから不安定、うん、長いと大抵失敗するから、まあ助走は短くっていうのも一つの、はい、うん、心理として知っておくっていうことはとても大事かなっていうのは思いますね。
はい、
うん、そう、だからこう KIP のプログラムをやる時もセミナーやる時もそうですけど、こうためないんですよね、もう一気にやっちゃうって感じ。
あ、
うん、もうきちっと出来上がってからスタートを切るようじゃもう遅すぎますって自分に思ってるんだよね。
あ、
そう、だから KIP の柱もある程度は組み立てられているけど、完全なチェックリストとかっていうのは出来上がってない状態でスタート切ってます、これは。
なるほど。
そう、だって出来上がってからだったら2人を3時間待たせるとか、あるいは1週間後に引き延ばすとか、そういうことになってしまうから、うん、そう、やりながら作っていくっていう、セミナーもそうだけど、はい、スタートをピッて切るときって、スタートボタンを陽子さんは第一層に、ま、を務めたことありますよね。
はい。
ってことは陽子さんが45分のスタートをピッて押したことありますよね。
はい。
あれ押すときどんな気分がしますか。
どんな気分ですか。
うん。
どんな気分。
あ、いいよ、俺の求めてる答えじゃなくてもいいから。
ああ。
だいたい陽子さん外すと思うから。
別に、はい、いや本当にただ何も考えてなくて、
うんうん、
今から45分スタートっていう感じです。なんでしょう。
いいんだよそれ、はい、そういう感じがするんだよね。
特に何も考えてないので、とにかく枠を決めとくような感じですか、うんうん、はい、
なるほどね、
はい、
そっかそっか、
はい、
ケヤ君はどんな感じしますか？ケヤ君は来たことあるよね、ピッて何回もね。
はい。
うん。あれ押すときはどんな感じがしますか？
もう、今から始まるんだと、こう、うん、やるぞっていう気持ちと、
うんうん、
もう逃げられないっていう、
うんうんうん、
やるしかないっていう気持ちを思いながら、ポチッと押します。
そうだよね。
はい、
いや、本当、うん、そうだな、二人の意見が本当その通りだなと思うんですけど、時々、こう、僕もやってて、押したくない時ってあるんですよね、あの45分を。なんか、どういう、特に、いきなり授業に入る時はピッて押せるんですけど、何か言おうと思う時とかは、
はい、
固まってないな、みたいな。
う
ん、そうそうそう。た時には、あれ押したくないんですけど、でも、考えれば考えるのも、時間がただ過ぎていくだけだから、だから、もう瞬時に押して、で、もう、パッて、もう、実は昨日とかって、昨日の話を始めたりとかするんですけど、
はい、
あんなの、固まってませんから、はっきり言って。アドリブですから。
アドリブ。
そうそうそうそう。特に一発目初めて話すときとかはね。
はい。
うん、でも、あれやんなかったらビビって進めないから、でも、ああいう、なんか、どんな反応があるかって分かんないわけですよ、初めて話すときは。
はい。
うん、でも、そういう不安定領域に、時間が経てば経つほどいけない、躊躇すればするほどいけないっていうことは、本当知っといた方がいいですよ。
はい。
だから、セミナーとか2人やってても、あ、これ言おうかな、言うまいかなって悩んで躊躇して、それが5秒経ったらもう無理です、その話は。
はい。
うん、もうその時はボツにしない
。
はい。わかりました。
できないから。
はい。
で、やったところで多分下手打つ。
はい。
うん。
で、はい、
迷ったら話しな、これから。
はい。
うん。役に立たないかも、でもって思ったら、とか、うん、それ話した方がいい。
はい。
で、いきなりポンって初めて伝えようと思うときって、はい、こう、今までいいもしなかったことを言おうかなって思うときって、躊躇があるんですよ、絶対に。
はい。
うん、そう。だけど、もう行きな。
はい。
うん。で、5秒で無理だったらもう無理って思った方がいい。
はい。
うん、
はい。
それぐらい俺たちには、チャンスの神様は前髪しかって言うけど、本当にそうで、
はい、
そこをクリアできなかったらもう無理だよ。うん、で、
はい、
これね、僕も今でもあります。例えば昨日もそのマック行った時にね、実はさっき話していないことがあって、最初ストロベリーシェイク M2 つ頼んだ時には、
はい、
55歳ぐらいのお姉様がですね、対応してくれたんですね。
はい、
いや、うん、うん、すぐらいの人で、
はい、
ね、すごいもう愛嬌があっていい感じの方だったんだけど、で、僕はそのストロベリーシェイクを飲み干して、その直後にですね、僕はストロベリーシェイクしか頼まないんですよね。
はい、
でもその安定感をちょっと砕きたくて、不安定感のニーズが出てきて、飲んで直後にバニラシェイクの M を頼みに行ったんです。そう、ちょっと不安定感も味わいたくてね。
はい、
で行ったら22ぐらいかな、22か3ぐらいの女の子だったんですね。
はい、
でその子、顔は笑顔なんだけど、なんかイライラ感があったんですよ。
はい、
それがなんか瞬時に伝わってきたんですね。
はい、
で僕にそれが伝わるってよほどなんですよ。
うん、
だいたいいい感じに見せようとしますから、僕に対してですね、人は。
はい、
そうだから、不思議だなとは思わなかったんですけど、あ、何か嫌なことが、ね、あったんだなと、この職場の中で忙しすぎたとか、誰かが思うような行動を取ってくれなかったとか、なんかいろいろあるんだなと思ったんだけど、でその時にこの子に対して、いい笑顔してるねって、あきみいい笑顔してるねっていう一言を言おうと思ったんですよね。だから大抵の場合は、ありがとうございますっていうふうに、本当にいい笑顔になるからね、
うん、
そうそう、いい笑顔をするからいい笑顔だねって言うんじゃなくてね、いい笑顔だねって言ってあげるから、その子がいい笑顔になるから、だからそれを言ってあげようと思ったんだけど、僕一瞬躊躇したんですよ。で、それは何を躊躇を生み出したかって言ったら、僕はいつものジェイソンスタイルだったら間違いなく言っています、
うん、
だけど僕は昨日ジャージスタイルだったんだよね。
うん、
で僕、バスタブの環境が心地よすぎて、バスタブを濡らしたくないから、今4日か5日ぐらいお風呂に入っていないんですよ。なので武将髭なんですよね。
はい、
そうで、 っていう状況でいましたから、
はい、
あのともすればただのジャージのおっさんなんですよ、どこにでもいる。そうそうそう、だからこのスタイルで話すのはなんだろう、あんまりいい感じもしないかなと思ったんだよね。なんかただ単に何ナンパ目的じゃないけど、うん、そういうなんか声かけてきたみたいなね、
はい、
それだとただただ気持ち悪いから、
うん、
逆にいい笑顔だよねがさ、何この人っていう感じに思われても嫌だし、思わせても嫌だなと思ったから躊躇しちゃったんですよ、
はい、
でもいやいや待て待てと、そうは言っても不精ひげだけど、うん、ナンパ目的の変なおっさんには俺見られないでしょと、
うん、
思い直したんですよね、
はい、
うん、だし、いいえ思われたとしても関係ないと、うん、別に俺はこの子がいいと思って、俺がどうか思われるのはどうでもいい話で、別に本当にナンパしようとか口説こうなんて思ってないわけだから、うん、この子が良ければいいんだから、結果はコントロールできない、もう俺にコントロールできるのは行動だと、いい笑顔だねって言わなきゃいけないっていうことは、頭の中で数秒の間に頭がぐわーってフル回転で動いたわけですよ、
はい、
だけど決意した時は7秒後だったんですよね、
はい、
だからもうこれは言えなかったですね。
あ、
うん、もうここに躊躇が入ったから、言おうと決意したけど、何か違和感が出たんですよね、うん、要は間を逃してるってやつだよね、
はい、
うん、だからどう言っても変なことになるっていうのもあって、結局は言えなかった。だから、うん、5秒遅れたらもう言えないから、常にもう、迷ったら行けと、
うん、いうこと
ですね、うん、
5秒、
考えるからおかしくなるよ本当に、
はい、
うん、隣の席に話しかけようと思ったんだったら、その瞬間話しかければ迷いも躊躇も不安も恐怖も何もない、
はい、
だけど、あ、どう思われるかなって迷った瞬間に恐怖が出てきて、不安が出てきて、心配が出てきて、それを現実として結果として引き受けてしまったりするけど、
はい、
うん、そうそう、だからパッと行けば何にもないからね、
はい、
パッと行く、
うん、それは思っておくといいかなっていうのは思いますね、
はい、
で、不安定を乗り越える一つの方法として、やっぱりうまくいかない自分っていうのを想像してしまう、
はい、
うん、っていうのがあると思うんですけど、これはKIP の今日の結構真髄、8話の真髄だったりするんですけど、それを一切全て不安定な自分っていうのを手放す方法っていうのがあって、
はい、
自信しかない、自分の中に今自信しか存在していないっていう自分を、
はい、
作り上げる、意図的に作り上げるっていうことをやってほしくて、
はい、
まず大地に足を立って、きちんと立ってほしいんですね。これ 今やらないで後でやってほしいんですけど、
はいはい、
座ってる状況でもいいんだけど、座ってるとちょっとレベルが増すんで、立ってる状況ですね、はい、で両の足を大地に、はい、つけて、で仁王立ち、普通に立ってほしいんですね、
はい、
でその状態で深呼吸をしてほしいんだけど、
はい、
3分でも5分でもいいから、ゆっくり息を鼻から吸って、で、ゆっくり息を吐くということですね。
はい。
うん。で、この時何秒吸って何秒止めて何秒吐くとか、余計なこと考えるとフォーカスがぶれるから、とにかくゆっくり腹式呼吸のような感じでね、
はい、
お腹にずっとゆっくり息を吸って、で、一時止められるなら止めて、で、ゆっくり吐くということを、ずっとやって心を落ち着かせてほしいんですけど、
はい、
でその時に一つ想像してほしいのが、最初のうちはその自分が最も自信がある状態、自信に満ち満ちている状態っていうのを、場面を何か思い出してほしいなと思って、自分の人生場面において最も自信がある時、はい、あった時、充足感にあふれていた時、
うん、
自信、例えば僕で言えば、セミナーをやっている時とかそうなんだけど、
うん、
こう、完全にこの空間が自分の空間であると。うん。こう、介護保険っていうのは2階建てでとかって話してる時。
はい。
そうそう。1階が、で、今言ったサービスっていうのは全部2階でって、必ず、でも1階なき2階なんていうのはペシャンって怒っちゃいますよね。必ず1階を建てて、その上に2階を建てるという2階建て構造。で、丸って2階書いて。で、1F、2F って書いて、2階はサービス。じゃあ1階は何ですかと言ったら、サービス 計画ですね。とまず1回でサービス計画をドンと立てて、こう右手が俺出てるよね。でその次にこの計画に基づいてサービスを受けるという2階建て。その時1階2階という手でこう、ジェスチャーをしますよね、僕は。
はい。
そうそうそう。ああいう時っていうのは、もう完全に僕の空間なんですよね、あそこは。
うん。
うん、そう。ああいう時っていうのは自信に満ち満ちていて、満ち溢れていてっていう感じで。うん。で、1階は、で、で、1階は何個部屋がありますか？リビングとダイニングという2つの部屋ですね。で、2階にトコトコっと上がっていきますと、何個部屋がありますか？といった、今ここ3等分にしてて。で、3つです。で、お兄ちゃんの部屋とお姉ちゃんの部屋と両親の寝室ってこうありますよねってやるんだけど、
はい、
俺、あれもね、次からは、ゆういちくんの部屋とみちおちゃんの部屋と両親の寝室、お父さんお母さんの部屋って、パパとママの部屋って、こういうふうに言おうかなと思ってる。
うん、
うん、いつも言うけど具体化具体化具体化具体化だから、
具体化具体化具体化、
うん、そうそうそう、太郎くんの部屋と花子さんの部屋と両親 の、うん、パパママの部屋でもいいんだけど、もう太郎と花子でちょっと道 あふれすぎていて、なんか変な感じするじゃん、うん、
はい、
でもゆういちくんの部屋とみちおちゃんの部屋って言ったら別にいいじゃん、
うん、
うん、これ誰ですかって言ったら俺と姉ちゃんなんだけど単純にそうそうそうそう、重俊パパと玲子ママまで入れてもいいんだけど、ちょっと具体的すぎる でもそこまで入れてもいいね、うん、で重パパと玲子ママとかって言ってさそうそうそう、でこれ、まあ、ちなみに僕ん家なんですけどとかって言ったら、なんか一つの母感が生まれるかもしれないけど、でも僕はちょっと J として活動してるんで、ゆういちくんと言っていいのか分かんないから微妙なとこだけど、二人は使えるね、
はい、
うん、でも一人っ子なら使えないか
使えないです
そっかそっか、そうそう、っていう、まあそんな感じでね、やる時っていうのはもう独壇場だから、僕のね、だああいう時っていうのはすごくこう満ちている感じがして、二人はまだそんなに場数をこなしてないから、セミナーっていうのはそこまで思い浮かべられないかもしれないけど、何か自分の中の習字が得意で習字やってる時とか、まあよくわかんない、これはごめん、サッカーでもやってる時なんかよくわからないけれども、そういうような自分が最もこう自信に満ちていた時っていうのはあると、
はい、
思うから、そういうのを見つけ出して、その時の自分でいるような気持ちになるんですね、
はい、
うん、でそこで自分は完全なる存在である、完璧なる存在であるっていう、それが自分の中でその実感できるぐらいまで、3分でも5分でも10分でもいいから、
はい、
やっているとそういう時になるので、
はい、
その時の自分においては、何をやるにしてもできないという選択肢がゼロです、そうなればなれれば、
はい、
うん、その時の自分は何だろう、佐々木希にでも声かけれますっていう感じですね、うん、だって自信しかないんだから、自分の中に、
はい、
恐怖や不安や心配というものが1ミリでもあればあれだけど、ゼロであればもうできないことは何もないから、
うん、
そう、
はい、
そういうような自分に持っていく、でその自分で臨むっていうことが大事で、
はい、
うん、多くの人は例えば何万人に対して講演をする人とかね、そういう人たちっていうのもこういうふうに実はやってるんですよ。まあこれを瞑想と言ったりもするけど、言葉を変えれば、
はい、
うん、そういう状態で完全なる自分というのを作り上げて、それで講演とかをする、はい、だから僕らはセミナー講師としての立場で言えばセミナーになるから、うん、もし時間に余裕があるんであれば、例えば休憩10分取る時の最後の3分とかっていうのはこういう状態に持っていって、でそこからスタートを切るっていう感じですると、ビビりの気持ちなんてゼロですから、
はい、
うまいことやれるっていうのはありますね、
はい、
そうで、これが最初はね5分とか10分かかるかもしれないけど、時間というのは程度の差ですから、10分でできることは5分でできます、で5分でできることは1分でできる、
はい、
で1分でできることは一瞬1秒でできるようになるから、
はい、
これは嘘言ってるんじゃなくて本当にそうだから、
はい、
うん、一瞬でその自分の状態に持っていくことができるようになる、これは慣れだから全部さ、
はい、
うん、だ
から最初のうちは数分からかけてっていうのをやっていくといいですよ、
はい、
はい、僕時々セミナーの休憩中に目を閉じている時があると、見たことないかもだけど目を閉じている時があるんだけど、
はい、
あれはそういう状態に自分を持っていってますね、
はい、
うん、あのいろんなこう思考が入ってきて、ブレ、自分の気持ちがブレ始めたりとかすると、あのうまいこと進めていけないから、目を閉じて、耳栓してると最強なんだけど、うん、耳栓して目を閉じていると、その時っていうのは全てが自分の内以外の何者とも向き合うものがないから、
はい、
そういうような状態にして、でリセットして、
はい、
なんかいろんなざわつきとかをリセットして、でそこからセミナースタート切るっていう感じにしてたりするね、はい、うん、そういう感じで不安定感を打ち破るっていうのはのにすごく使えますから、
はい、
うん、そういうような状態じゃないと怖くて進めないよ、いろんなことが。
はい、
うん、例えばこの KIP の中でも、もう1月2月で退職を決めてる人っていうのが何名かいますけどね、
はい、
講師としてスタート切るために、
はい、
うん、
でもほとんどの人 99% の人は安定のニーズがありますから、
はい、
講師としてやっていくなんていうのはイメージもできてないから、怖くて怖くて怖くて、失敗したらどうしよう、うまくいかなかったらどうしよう、死んでしまうんじゃないか、野良の飢え死にしてしまうんじゃないかみたいな風に、のたれ死んでしまうんじゃないかって思うと、自分の今の職場、手放せないでしょ、
はい、
でも今みたいな心境になってごらん、その、できないことは何もない、私は必ずできる、できる、できないことなど何もない、であれば私の夢は何だろう、今の職場でいることだろうか、いや違う、私には夢がある、講師として生きる夢がある、であればスタートを切らねばならない、それは3ヶ月後ではない、半年後ではない、1年後ではない、今だということに気がつくんだよね、
はい、
うん、出発を引き延ばすなということに、偉大な自分になれればいけるた時には、そのバスタブの空間において携帯を手にし、 LINE アプリを開き、
はい、
上司を友達欄から探し出し、私は辞めますと送れると、
はい、
うん、いうことになります、
はい、
ですが翌日になって普通に昼間外に出たりして、いろんな通常の日常になると、また不安定感の普段の自分が顔を出してくる、はい、時に本当に辞めるんですねというようなことをまたその質問が自分の中に出てきます。だってまたビビるからね、人間っていうのは不安定のニーズも安定のニーズも両方あるから、
はい、
そうで安定のニーズというのがあるから、いやいや待て待て、無理無理無理、できないに決まっているっていう状態の自分になります、
うん、
で、で一つ気づいて分かってほしいのは、その状態になったらその現象を引き寄せるということなんです。
なるほど、うん、
そう、その状態になったらその自分を肯定化する現象が次々と現れてくるっていうことなんだよね、
うん、
とても大切な人がそれを止めたりとか、また、うん、そう思わなくてはならない現象が訪れたりとか、うん、みんなね、ほらやっぱりダメじゃんって言うんだけど違うんだよ、その状態の自分でいるからその現象を作り出しているんだよね、そのことに気がつかない、だから、ね、うん、みんな何か現象が固まったら私もこうしますって言うけど、だと一生無理ですよっていうふうに思う、
はい、
うんうん、状態を作ることの方が先だからね、
はい、
そうだから不安定の方に身を置くというね、
はい、
うん、ことにするとその道が開けてきますから、
はい、
現に2人はそうじゃん、
はい、
僕はルート J の条件を示しましたか？
いえ、何も
何一つ条件を示せない不安定以外の何者でもないところに二人は身を投じたわけですよね、
はい、
で投じた結果どうなりますかといったら、投じなかったら得られなかった安定というものがある意味では得られているんですよ、
はい、
そうだって僕のそばにいるわけですから、
うん
うん、いなければ得られないものが十分に得られているから、
うん、
そう、うん、いいかなって僕は思っていますけどね、
はい、
そうで、まああともう一人二人か来ますけれども、まあここでルート J としてやれば講師のしての道は最低でも開かれていますから、
はい、
まあ、完全の未来への可能性が開けていますよね、
はい、
うん、そう、陽子さんももうデビューしましたね、
はい、最後の1日45分頑張ってみました
ね、話し切ったということで、はい、うん、僕は一度も見ていませんけどビデオには収められていると思いますので、このビデオ1コマ目を陽子さんで、2コマ目は全部フルで国広さんがしたんですか？
はい、
そうかそうか、
はい、
で3コマ目のちょっとをあのケア君がしていく、ちょっとというかフルだっけ、はい、フルじゃないよね、途中で変わったよね。
あ、最後の日はフルでした。
あ、3コマフルで話し切ったんだっけ。
はい、
で4コマ目俺が話したんだっけ。
はい、
あ、そっかそっか、すごいな皆さん、そうなんだ、すごいすごい。ってことはケンヤ君はあのヨコさんとかクニラさんにその、あのバトンを渡していたけど、まあ一人で3コマ話し切るっていう状況に今あるわけだね。
そうです、はい、
まあ、そう、そういうことだよね。
はい、はい、
うん、あとは4コマ5コマだからもう自分一日一人喋りきる日はもう全然遠くないということで、
はい、
うん、これすごいことですよ。だって11月の10日ぐらいまで介護保険の彼女も知らない状態で、
うん、
はい、1ヶ月ちょっとで、あの契約の場合経験すらないわけだから介護の、
はい、
うん、それを最低でも3年は実務経験がある人たちを相手に話すわけだからね、
はい、
これは本当にすごいことなんですけど、
そう、ありがとうございます、
うん、こういう感じで一気に加速的に進んでいけるので、うん、
はい、
いいなと思いますけど、
はい、
そう、
はい、
うん、まあ、ヨーコさんももうすでにスタートを切ったから、あの0から1が本当に難しくて、
うん、
僕の姉は僕に弟子入りさせてくださいって言って4年経つんですけどまだ0なんですよ、うん、だから1を踏まない踏んでないっていうことね。教壇に一度でも立ってくれていれば、あの第1問目だけでもやってくれれば僕はそこから彼女をぐんぐんぐんぐん引き上げてあげることができるんだけど、
はい、
1をスタート切らなければ何もできないんですよ。そう、ケンヤ君は問題1を喋ってくれたから、あの瞬間に僕の中でも全てが、なんだろう、ほとんどのケンヤ君をあの引き上げるという作業は終わったんですよ、あそこの時点で。
ああ、なるほど。
そう、あそこに持っていくまでが難しくて、あと、はい、あとだってケンヤ君勝手に進んでくれるじゃん。問題2足を離していいですか、いいですよ、3やっていいですか、いいよ、4やっていいですか、いいよ、5やっていいですか、いいよって、俺いいよしかやってないもん。あとは勝手に見てさ、勝手に録音してさ、勝手に練習してさ、で勝手にやってくれてるでしょ、うん、だけどあの問題1にもうスタート切るまでは俺がリードしないとやっぱ難しいんですよ、
はい、
うん、そう、こういう風にやるといいよ、こうだよ、ああだよって、こう教団に立つ時はこういうことだよって、困ったらホワイトボード向きなねとか、うん、じゃあ明日問題ホワイトボード書くだけやってとかね、
はい、
じゃあ問題1の1だけやってとか、はい、うん、そういう感じで、うん、そういう風にやる、あそこまではかなりやっぱ俺にとって大変ではないけど、リードする必要はあったね。
はい。
うん。あとは、いいよだけ。うん、で、ヨーコさんの第一歩目っていうのは、逆にケンヤ君がやってくれたんだよね。
はい。
その、ホワイトボードを書いてください、はい、明日とかね。
はい。
うん。だから、僕にとってはそこさえも結構手放せてるところもあって、いい感じなんだけど、うん、物事っていうのは掛け算でスムーズに進んでいくようになるからね。
はい、
うん。次は今度、ヨーコさんの、次に、次、人がまた来ます。で、この人への第一歩のリードは、まあ、ケア君がやってもいいし、ヨコさんがやってもいいしだしね、こんな感じで、俺たちはこう、バトンタッチだよね。
はい、
うん、ケア君は最初1走走ってって、俺が2走、3走、4走、うん、アンカーまでやっていたけど、うん、ヨコさんが1走、2走を国広さん、3走がケア君で、で、アンカーを僕がきあのやったんだけどね、この間はね。
はい、
うん、そんな感じで。
はい、
になってくるから、これからもね、
はい、
うん、まあ、うまくみんなでバトンをつなぎながらやっていけばいいかなと思うけど、
はい、
で一つ言えるのは、あのエースはアンカーを走ります、どんなものでもね、だから、はい、僕がいる時には僕がアンカーを務めます、
はい、
エースだから。で、はい、僕がいないような場面もこれから出てくると思うけど、
はい、
その時にはアンカーを走る時は自分がエースだと思って走らなきゃなんだよね、
はい、
でその時は一走走ってる一コマ目の自分を一走第一走者って思っとけばいいよ、
はい、
うん、一走はねできれば相手より差つけたいんだ、
はい、
だから下手でもゲリラでも何でもいいからガーンってバーンってスタート切ることが大事、インパクトが大事、
はい、
うん、っていうのはあるね。で2走っていうのはそれを継ぐ自分、2走の自分、全部1人で全部やるとしたら2走の自分っていうのは、いや1走はつかみってことね、つかみね、うん、
はい、
映画なんかでも何でもその1走はつかむって言ったじゃんね、この間もあの、はい、ニコール・キッドマンの前だからスタートしたとか言ったじゃん、僕がなんか、はい、映像を見た時、あ、俺これ KIP で話したんだっけ、違うね、セミナーで話したっけ、なんか
セミナー
かな、
はいはい、
だね、俺なんて映画見たの、あれニコール・キッドマンの、覚え、もうタイトル忘れちゃった。あれ何だったかな、 記憶を失うやつなんだけど、一日しか記憶がないっていう、朝起きたら一日がスタートして、次の日また一日が、あの、全くゼロの状態からスタートするっていうやつで、まあ、あんま詳しく言わないけど、あの、あれも見てみるといいかなと思いますけど、
はい、
あの、裸からスタート、全裸からスタートしたんじゃなくて、冒頭の3分ぐらいで全裸からスタートしたんですよね。
うん、
そうそうそうそう。だから、インパクトなんですよね、結局は。つかみがなかったらどんないい映画でも、あの、見ないから人は、
はい、
そうだから、そういう意味っていう感じね、セミナーの一層も、
はい、
うん、で、あ、この間ほら KIP で KIP 鍋をした時に、あ、違う、ルート J 鍋をした時に、
はい、
あの、僕なんか駆け出し男と駆け出し女だったっけ、なんかつけましたよね。あ、
はい、
うん、5分で消しましたよね、
はい、
うん、そしておにぎり温めますかに変えましたよね、
はい。
ああいうことなんですよ、
はい。
どれだけあの映画がいい映画であっても、つかめなかったらもう終わりです。
はい、
うん、だから、あの、一層はそういう気持ちでいるといいですね。
はい、
で、あの、アンカーは、あの、僕はいつも思うんだけど、あの、一層二層三層が失敗しても、あの、映画館だったら 99% の人は映画出ませんよね、映画館を。
はい、
だから映画はいいの。あの、つまんなくて最初の5分が、
はい、
うん、っていう感じ。本当は強く良くなきゃダメだよ。だけど、はい、逃げられないからいいじゃんって感じで、満開が効く、
はい、
でセミナーも一緒で、あの、最初の5分で退場しないんだよね、
はい、
だから、うん、あの、セミナーも朝受けたら大体みんな最後まで受けるから満開が効くんですよ、
はい、
だからアンカー、あの、勝負は最後までわからないって思ってていいよ、
はい、
1層2層3層でどれだけ出遅れてても、あの、最後アンカーが巻き返せば、これゴールテープ1位で切れるから、
はい、
だから僕はいつもそれを思ってて、だから僕と一緒にやるときはどれだけ大失敗、もう大失態、もうブーブーブーってこう、あの、クレームをこう、向こうが本当に誰かがブーって言っても、うん、親指を下に下げてこうブーブーって言ってもですね、僕は必ずアンカーで巻き返しますから、だから、はい、あの、大きな気持ちで臨んでほしいなっていうのはまずあります、僕と一緒に回るときは、
はい、
それから一人で回るときも最後の最後まで諦めないっていうことね、
はい、
うん、僕は一人で自分でセミナーやってるときでも一層二層三層で外すことなんてありますから、はい、うん、これはありますよ、一郎だって4打数ノーヒットなんてありますし、4打席ノーヒットとか、あの、俺は自分を一郎呼ばわりしてるんじゃないんだけど、あの、うん、どんな人間でもベストを尽くそうと思っていたって、うまくいかないことなんて5万とあるから、
はい、
そう、うん、思い通りにいかないからね、ものは、
はい。
でもそういう時も絶対に折れないってことね。最後の最後の最後までわからないと思って。
はい。
うん、はい、
で、アンカーでエースの自分、さ、あの、最後の一コマ話す時はもうエースになって自分が、うん、
はい、
っていう気持ちでね、臨んで、で、最後まで、あの、諦めないということね。最後のラスト10分で巻き返することなんていっぱいあるから、
はい、
最後の一コマの授業までなんかうまく乗らなかった、だけど Q&A をやった瞬間にそこでもう、ものすごい、あの、盛り上がりとか巻き返しを見せることってあるからね、
はい、
うん、はい、そんな気持ちで、あの、ちょっといろんな話が混ざりましたけど、うん、役割がいろいろあるから、まあ、エースっていうのは、はい、あの、なんかそういうふうにエースって自分を思ったりするとまた気持ちが強くなるからね、
はい、
うん、そういうような、あの、自己暗示じゃないけど、そういうのも持っておくといいかなっていうのを思いますね、
はい、
うん、ではちょっと、あの、長くなりましたけど、長くはなってないけど、まあ、時間がぼちぼちきますので、1コマ目はじゃあこれでおしまいにしましょうか、
はい、
うん、じゃあ10分間休憩を取ってください、
はい、
はい。